通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。3月31日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。ということでね、3月31日ですよ。早くもね、3月が今日で終わりということでね、皆さんこの週末いかがお過ごしだったでしょうか。はい、我が家はね、実にお花火日和の週末でしたね。うち福岡県に住んでるんですけども、我が家はね福岡県なんですけど、いい感じにね今年はね桜が咲いていまして、満開かと言われるともう一声かなっていう感じはするんだけどね。それでもねとても見るに素晴らしい景色ね、歩いていく時、通勤の時、いろんなところをね見かけても桜がね綺麗に咲いているのも見ていました。でね、満を持して週末がやってきましてね、割と予定が空いていたのでね、この週末はね土日ともにねお花見をねしましたね。はい、とはいえなんかね結構気温がぐっと下がったんですよ。一時期ね先週末20度ぐらいまで上がってたのかな。そう、それが週半ばぐらいまで続いてたんですけど、今日とかね最高気温が8度とかでしたからね。まあ温度差はねかなりすごいんですけどね、そんな感じでねお散歩の時はしっかり暖かくしていかないとだったけど、まあ、ほぼほぼね満開の桜たちがね出迎えてくれたのがすごく嬉しかったですね。そうで、昨日はうちの家族ね、僕と妻と息子とそしてね友達家族ね2人なんですけどもと一緒にねお花見をしました。まあ散歩がてらですけどね。そこはね駐車場のない、まあいわゆるマイナースポットなんですけど、まあ地域住民が集まるような広場みたいなところかな。とはいえ寒いこともあってね、人もそんなに歩いてなかったっていうことで、もうほぼほぼ貸し切り状態でね、もう本当にね桜をね堪能することができたなというふうに思います。お花見って大変ですよね。だってさ、毎年毎年その自分たちの休みの日に咲いているかどうかってまず分かんないじゃないですかね。そもそも咲いていないこともあるし、ね、タイミング悪く平日に咲きました、その休みじゃない日に咲きましたね。で散り始めたのが次の休みみたいな感じの時もあるしさ、あとここはちょうどいい満開の時期かもしれない、お花見の日かもしれないと思ってたら前日に大雨が降って花びらが落ちまくって全滅みたいなね年もあったりしますよね。そうそう、まあそんな感じでさ、時間的に制約のあるまあ大多数の大人たちからするとなかなか大変だと思うんですけど、まあ、今年はね我が家は堪能できて幸せでした。皆さんの地域ねどうですか、お花見行けてます、行きます、どんな感じでやりますかね。お花見はお散歩ですか、それともバーベキューとかね一杯飲みながらとかやる派ですかね。皆さんのお花見スタイルよかったらね教えてもらえればと思います。それではね本題に入りたいと思います。今日は変わりゆく時代の中で変わらないことを選ぶのなら変わり続けるしかないというタイトルでねお話をさせていただきたいと思います。冒頭も話しましたけども今日はね3月31日ということで、いわゆるね年度末ですよ。4月から3月までを一つのね年度としてね過ごすこの日本の文化の中ではね、まあ、ここで本当今日で一区切りな人たちっていうのは一定数いるんじゃないかなっていうふうに思います。進級、進学、就職、あとは部署移動とか、転職、退職みたいなね。まあ実際に進級とか進学はもう少しね後かもしれないけど、その在籍席としては4月1日だから、まあ、今日がねその前の今のポジションの最終日っていうイメージでいいんかなと思います。4月からね新しいステージを迎える方々、まあいろんな人がいますよね、きっとね。嬉しい、ワクワクしているね、楽しみみたいな人もいれば、悲しい、不安、寂しいね、もしくはその感情が入り混じっている人たち、本当にねいろんな人たちがいるんじゃないかなっていうふうに思います。まあそんな中でね変わりたい、変わらずにありたい っていうふうに、いろんな思いを持った人たちが4月の門をね、明日からくぐっていくわけですよ。まあこればっかりはさ、時間っていうものがあるじゃないですか。ね、時間っていうのは、まあ、自動的に強制的に僕らの背中をねぐーっと押していくから回避ができませんよね。これが回避できる人はきっとね、何か特殊能力というかね、超能力とかとんでもない科学技術を持っている人なのかもしれない。僕が知る限りでは時間に逆らうことはできません。ただ一つ言えることは、不安な、ね、変わりたい、変わらずにありたい、いろんな人たちがくぐっていくこの4月のもんですけど、確実に言えることはね、やっぱり時間が関わっているので、変わらないものなんてのは一つもないってこと。時間の流れに沿って人間は成長するし、老いていく。そして社会や文化ってのも、まあ未だかつて多分停滞したことはあるかもしれないけど、変わらなかったことっていうのは多分一度もないはずですよね。まあ目に見えてね、変化してないように見えるけど、まあ実際はね、何か次のフェーズに向けて徐々に進化変化していってるんじゃないかなというふうに思います。ほら、大陸だってさ、毎年何数ミリ数センチずつね動いていってね、こう日本のじゃなくて地球の地形はどんどん変わっていくんだよみたいなことって子どもの頃習ったりしませんでした？ね、そんな感じで僕らの目に見えないものも、動いていってるんだなっていうふうに感じておく必要があるかなというふうに思うんですけど、でも今ってさ、目に見えて何かと変化している時代っていうふうに思いません？ねえ、まあ分かりやすいのはやっぱり経済的な不安ね、特に日本結構やられてる感じしますよね。ねえ、なかなかこの物価高に追いついていかない賃金体系ね、厳しい人多いですよね、中小企業ね。まあうちも厳しいです。はいね。そして戦争ね、なかなか大きな問題となってますね。先日の放送でも話しましたけども、大きなね目立った戦争は僕らもキャッチしてますけども、それ以外のねところでも戦争紛争っていうのは起きているということで、これはねやっぱりこう目に見えない不安っていうのにもつながるのかなというふうに思ったりもしますね。そして、まあ、ポジティブな、まあ、ネガティブになるのかもしれないけども、科学の発展ですよね。 AI がすごく台頭してきているのをね感じますよね。今とかさ、画像生成がすごくなりましたよね。一気にね、僕もちょっとびっくりしましたけど、まあそんな感じで、一部の人しかね、触れなかったような技術っていうのがどんどんね、まあ、いわゆる僕ら下々のものというかね、そんなに、敏感じゃない疎い人たちの元まで届いてくるぐらいに、科学はねどんどん発展してきているんじゃないかなというふうに思います。こんな感じでポジティブにもネガティブにも大きく変化している時代に僕らはね立たされているんじゃないかなって。そんな中でもきっと僕らは幸せでありたいっていうふうには望んでますよね。ね、おそらく誰もがね、それは、まあ、人によっては刺激的であったり、人によっては平穏であったりね、それぞれ幸せの形は違うかもしれませんけども、大きく今の自分の価値観や考えとの幸せと変わらずに過ごせますようにみたいないうふうに考える、このね人間の持つホメオスタシスってやつはとてもね強くね感じるんですよね。ホメオスタシスっていうのは、恒常性ね、習慣とか環境の現状維持を図る力みたいな感じですかね。戻る力みたいな風に思ってもらえればいいと思うんですけども、例えば何ですか、ダイエットをしたいっていう風に思っていますね。一生懸命ダイエットね頑張っている。でもなぜかある程度体重が下がると、ちょっと前の生活習慣に戻っちゃって体重リバウンドしちゃうみたいなのってあったりしません？ね。まあ一つのね、自分自身のストレスから守る力みたいなところもあるので、まあ良いことにも悪いことにもね、このホメオスタシスっていうのは、まあコントロールすると使えるのかなというふうに思うんですけども、まあ習慣とかね、環境の現状維持を図る力と言われています。まあしかしながらよ、この人生の幸せっていうところ、大きく変わらず過ごせますようにっていうふうにね、求めているのならば、おそらく僕は変化し続けるしかないんじゃないかなっていうふうに思ってます。例えば老けたくないよっていうふうに思うとするじゃないですかね。老化に抗いたいね、シワが増えていくね、体力が落ちていくね、そういった ものに対して老けたくないっていうふうに願うのならば、人はアンチエイジングに向けた行動をしなければいけないですよね。うん、若さを維持するのであれば、他の部分で習慣や環境を変える必要がある。そう、若さというものを維持したい、変えたくない、その場合は他のものを変える必要がありますよね。じゃあ僕はといえば、僕の幸せといえばなんですけど、一番の望みはやっぱりね、今のように家族で幸せに暮らしたいっていうのが一番の願い。ただ僕の場合は今がマックス幸せで満たされてるかっていうと、やっぱりそうではなくって、もっともっと言えば今以上に家族で幸せに暮らしたいっていうのが正しいかなというふうに思ってます。僕の求める幸せは具体的に言うと、家族との十分な時間、そして経済的にちょっぴりゆとりがあること、最後に子供の将来を心配しなくていい社会であること、ここら辺がね挙げられるんですよね。でこういったことを求めてるから、まだまだ足りてないっていうふうなことを常に思ってるから、僕自身はもっともっと変わらないといけないっていうふうに思ってます。でもみんながみんなその現代に現在に不満っていうわけじゃないじゃないですかね。今ある平穏な幸せをキープしたいね、もう今のもうこの人生生活でいいから、このまま生きたい、死ぬまでだね、そんな感じの人もたくさんいるかもしれないね。でもそんな人もきっと現状維持では厳しい人が増えてくるんじゃないでしょうかね。ね、実際ねやっぱりここ数年で増えてきているように感じるけど、どうかな。変わらないことはね、変わり続けることっていう言葉を昔ね、どこかで聞いたことがあります。でもこれはね、本当にそれをね最近リアルに感じる時代だなっていうふうに思うんですよね。変わりゆく時代の中で変わらないことを選ぶのなら、変わり続けるしかない。やっぱり僕はねそう思って、今日も何か自分にですよ、これは変化をもたらしていこうというふうに思ってます。自分が影響して変えれるのって自分くらいしかいないというふうに僕は思ってるのでね、もちろん自分にね変化をもたらしくていくことすらも不安なこともねたくさんありますよ。はい、それは周囲を巻き込んだりとか、周囲に対して何かコミットしなくちゃいけない時もあったりするからね、不安なこともある。でもなるべく恐れずに勇気を出してね踏み出していきたいなというふうに思います。今日この話をしたのは、明日から環境が大きく変わる方々へのエールの意味も込めてお話しさせていただきました。この放送が一人でも多くの人の耳や心に届けばなっていうふうに思います。そんな感じで今日の放送はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。 Instagram、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。